ガバンエンターテインメント、
さあ冒険の時間だ。
ユンユン白書。
出発聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、久々です。もう運転していますが、今夏休み中なので、一号くんのね、部活の送迎をしに遠方のね、よいしょ、グラウンドまで送っていった次第でございます。で、今その帰りですね。また3時間後にこの遠いとこのグラウンドまで来ないといけないんで、なるべくね、近場のマクドナルドか、カフェかどっか探して待っとこうかなって思ってます。で、ちょっとね、今から山道をぐねぐねと行くので、ちょっとね、黙る時があるかもしれないですけど、まあ頑張ります。はい。でですね、近況ですね。もう近況しか喋ることがないんですけど、最近2週間ぐらい前かな、に、ようやく、就職決まりました。で、今度は、スキルがね、多少活かせるお仕事になったんですけど、まあ、パートですよね。短期ではないので、まあ、長期のパートが入れたので、ちょっと、毎日ね、大阪まで通うのがめんどくさいんですけど、まあ、しゃあないですよね。奈良ではあんまり仕事がないんでね。いや、でもしかし今回はほんまに苦労しました。たかがパート、されどパート。なんか、ちょっと、20件ぐらいは落ちたんちゃうかな。まあ、しかも書類選考でね、面接に行かずに、なので、特に派遣がダメですね。派遣の活躍する世代って、まあ、派遣会社に聞いたら、40代、50代が多いらしいんですよ。なのに、私、ちょうどドンピシャやのに、全然ダメでしたね。だから私の、こう、スキルを活かすデザイン系とかのそっちは、やっぱり若い子が主流なんじゃないのかなってちょっと思って、その年齢的なね、理由があるんじゃないかなって思ったりするんですけどね。まあちょっと真相はわかんないですけど、まあ派遣会社をめちゃくちゃ登録たくさんしたはずなのに、結局派遣ではもう全然通らなかったですね。若い頃、20代の頃の派遣は本当にもう応募したその日にも面接来てください的なんで、その場でも決まりました的なね、勢いのある決まり方結構してたんですけどね。だからね、スキルがなんか、経験年数めちゃくちゃ長いんですけど、まあその、経験よりも、まあ若い子の方がいいこともあるんかなって思ったりしますね。でね、すぐに決まってから、収録したかったんですけど、でも、いや、待てよと、私には前科があるって思って、ね、社員で決まった時、イラストレーターの社員が決まった時に、一週間で辞めたっていう記録があるので、その記録を塗り替えてから収録しようって思って、2週間ぐらい経ちました。1週間は超えたのでね、なんとか続けれそうな感じではあります。ただね、若干、なんて言うんかな、まあ、仕事は面白くはないかな。でも、まあ、辞めないように頑張ります。辞めるところまでは嫌ではないかな。で、上司も、 一人だけなんです、私の上司はね。同じことを教えてくれる人っていうのかな、まあ年下の3つ年下の男の人なんですけど、この人がね本当にバカがつくぐらいね、クソ真面目なんですよ。バカ真面目っていうの、クソ真面目っていうの。なんか、本当に、なんていうんかな、まあ、なんていうの、やる内容は、まあ、スキル的にはもう全然、大したことないって言ったらあれなんですけど、そんな難しいことは全然なくって、まあ、余裕でできる内容なんですけど、ただ、その長年二十何年その上司がやってきたことなんで、その人のルールっていうのがあるんですよね。で、私が、あ、この配置でいいやんみたいな、この感覚でこのフォントでいいやんって思ったことを、やっぱり僕はこうしてるんですみたいなのをこう訂正されていくんですよね。こうダメ出しがねされていくっていうのがあって、で、もう、なんていうんかな、その人のルールを探ってる状態ですね、今。で、私はもう言われた通り、ね、言われたらそのまま修正するんですけど、なんかもう、まあ、正直本当のこと言えば、もう、なんか、全面私に任せてくれればもっと早く仕事が進むのになって思ってます。そうなんです、うん、全然なんかそこまでこだわるようなすごい内容のデザインとかでもないんやけども、まあ、その人のこだわりに合わせるっていうかな、うん、それがねちょっとめんどくさいなって思ってるけど、あとなんか一切世間話しない人なんですよ。いや、いいんですよ。いいんやけども、あと、もうすごい文句ばっかり言ってるよ。いい人なんですけどね。いい人なんですけど、多分やけど、すごく人に教えるのが、すごく下手ですね。私もそんなに上手ではないかもしれへんけど、まあ言うて、絵を教える仕事を、まあ20年近くやってるんで、その伝え方とかをすごい日頃からね、割と考えたりはするんですけど、ああ、そう言ったら、まずいのにとか、こう全体像がわからへんのに、すごい、ポイントだけ詳しく言っても全体が分かってないのにとかさ、なんかそういうことを思ってしまって、なんか、なんていうかな、自分でやった方が早いってちょっと思ってはるんやろうけど、私に任せきれないことを全部抱えはるんですよね。で、私がすごく暇になって、で、暇な時間をずっとこうパンフレットを、まあ、品番とサイズを覚えてねって、まあ言われてるので、もうずっとその会社のパンフレットをこうめくってる時間、もう5時間ぐらいパンフめくってるだけなんですけどね、みたいな。でも、仕事は忙しそうやけど、まあ、私に仕事を振ってくれるまで私はできないんですよ、仕事を。こう振ってくれないと、まだ全然分かってないから、自分から自ら、あ、ここに置いてるやつをじゃんじゃんやっていけばいいとか言うんじゃなくって、その人からこの分こうこうこうしてねみたいな説明を受けてからしかできないんで、なんかねちょっとモヤモヤしてますね。私もっと仕事バリバリしたいんですよ。もうバリバリこなしていって、早くなんて言うんかな、役に立ちたいじゃないですけど、もうなんかマジでこのもうパンフめくってる時間なんなんこれってなって、でちょっとだけ違う、まあ、関係あるけど、まああんまり大して関係ないようなことをちょこっとねやってみたりしたら、それ何やってんのって言われて、ちょっと怒り気味に怒られたんですよね。まあ怒ってんのかな。でも、別に何でもないですって、ちょっとなんかあまりに暇やから、ちょっとこう、違うことをやってたら怒られて、なんか本当にそんなんじゃ、ちょっと、 仕事させてよってなりますよね。みたいな、ちょっと、もうちょいなんか仕事回してくれればいいのになーっていうのが今の目下の、悩みですね。で、なんか、お盆休みが結構一週間ちょいあって、8日間ぐらいあってね、長いんですけど、そのお盆休み入る前に、ちょっとだけね、忙しい印刷みたいなところに行かしてもらって、で、まあ、手作業みたいな作業を、手伝ってほしいって、ちょっと、パートさんがね、他のパートさんが休んでしまって、手が足りないで今日と明日だけちょっとお願いって言われて行ったんですけど、そっち方がめちゃくちゃ楽しかったですね。うん。まあ、社員さんが22歳の若い男の子なんですよ。バチバチピアス開けたね。で、その子と二人で、一日、こう、お仕事してたんですけど、いや、それがね、めちゃめちゃ楽しかったですね。アニメが好きとか言うので、私も見てるよとか言って、ほんでね、なんか、今何ハマってるって言ったら、今、ハイキューって言って、ハイキュー！まさに今私がハマってるみたいなね。あとなんか進撃の巨人がとかね、もうリヴァイがね、良くてね、みたいなんとかね。いや、そういう話を、こう世間話をしながら、こう手作業ができるんで、もう二日間なんか極楽で楽しく、お仕事できたんですよ。まあ私、ここの部署でいいけどってなりましたね。全くスキル関係ないけど。でもまあその男の子はね、なんか全然パソコンのデザインとかそういう系ができない子なんで、その、私は今までその自分がデータで作ったものを製品になるっていう印刷をあんまり見たことがないんで、その、印刷してるところみたいなのね。だから、すごい、なんていうかな、自分らが作ったデータが、その次、製版に行って、その後、こういう風に商品になるんやなっていうのが分かって、結構楽しかったんですよね、出来上がるっていうことが。でも、それを言うと、すごいなんかびっくりされて、なんかすごい、ここきついし、なんか、一日で辞めるパートさんとか、いるんですよ、とか言って、なんか、ユンユンさんみたいに、なんかすごい楽しいっていう人、すごい、初めてですって言われて、あ、そうなんって言って、そうなんって、まあ、社員さんにめっちゃタメ口やってんけど、まあ、自分のね、息子ぐらいの、歳なんでね、あれやけど、よいしょ。もうちょっと丁寧に喋りますけど、よいしょ。いいよ、空いてるかな、このカフェ。おーしょ。お盆やからね、ちょっと、混んでるんです。なんか、ちょっとその二日間はね、いつもの上司はほんと全然なんか何にも喋ってくれないんですけど、あと、そのデザイン系のその部署がその人と私だけなんで、だけなのに、島に、机が4つ5つあるのに、私たちその上司と向かい合わせに座って、しかもモニターがすごいでかいんですよ。で、モニターも向かい合わせで、全然向こうの頭も見えへんっていうね。だから喋るのもめっちゃモニターをこう、迂回して横にずれて喋りかけんとあかんし、まあまあ距離あるんで、なんかあんまり会話できないっていうね。うん、まあ、全然喋ってくれないですけど。そしたら、その、印刷の、若い男の子の、に聞いたら、その、私の上司は、結構ね、なんか人間嫌いらしいですね。うん、だから、人間嫌いで、やのに、なんか、なんとか、こう、優しく私に接しようと、頑張ってくれてるんやな、と思って、で、ちょっと心を私もね、なるほどと思って、ちょっとだけ心を開きましたけど、かといって全然世間話はまだしてくれないですね。で、その上司のモニターの上に、筋肉マンの、なんかフィギュア、ちっちゃいフィギュアが、 立ってて、まあ一応筋肉マン好きなんですかぐらいは、最初の1日か2日目ぐらいに声かけてみたんですけど、あ、うん、で終わりました。あ、うんって、あ、そうなんや、と思って、私筋肉マンそれ以上なんか突っ込めないからな、と思って、あ、それが、ね、配給とか、なんか、ね、巨人のやつやったら、もうちょっと今見てるんですよとか、ちょっと世間話にできたかもしれないですけど、ちょっと筋肉マンはそれ以上無理やったな。なので、なんかちょっと私もなんか、もうちょっとだけ慣れて、仕事ね、できるようになってきたら、ちょっと自分のデスクになんかフィギュア飾ったろうかなってちょっと思ったりしてるんですけど、どうなんかな。また全然心がね、開いてくれないし、多分この先もあの人開かへんやろうな。なんか20何年いてはんのに、なんか会社の飲み会とか会社の集まりに一切顔出さないらしいです。で、他の人、社員さんも、なんかあの人来ると思ってませんみたいな感じで、来なくて当然って思ってるみたいですね。あ、そうなんやって、その、まあ、仕事はちゃんとしはるんやけど、だから本当に仕事をクソ真面目にやってはる感じですよね。だから、私の中でデザイン系ってそんな人いいかったんで、デザイン系ってやっぱアイディア出すとこやから、結構遊び好きの人が多いんですよね。なんか、いろんなところにアンテナ張ってね。うん、やねんけど、まあ、人間関係もね、楽しくやるような人が割と多かったんですけど、全然そういうタイプじゃないんでね、ちょっと私も戸惑ってますね。はい。まあ、ちょっと仕事は、まあ、あんま楽しくはないかな。だから、その、印刷の方のお手伝いは、超楽しくやってるんで。もうそっちのパートでいいけど、でもね、多分ね、時給がね、違うんですよ。そっちのパートさんと私の、お仕事が。多分私のお仕事はスキルを、があるので、ちょっとだけみんなより高いんですよね。で、事務系の営業事務のすごいずっとめちゃくちゃ電話ばっかりしてめっちゃ大変なところのパートさんも一緒の日に入った子がいて、まあ、その子と、喋りながら毎日帰るんですけど、駅まで。やっぱりなんか全然時給が、2、300円違いましたね。だから、あんまり多分私は、その、スキル以外のことで使うとね、もったいないと思われるんちゃうかなと思うので、うん、できないと思いますけど、はい。まあ他にもなんかいろいろね、すごいおつぼねさんがいたりとかね、して、その営業事務の女の子たちね、若い子いっぱいいるんですけど、なんか島がめっちゃ一個分ぐらい離れてて、全然そっちが忙しすぎて、私暇でもなんか向こうは忙しくて全然喋ったりできないし、あと、その若い子たちの中の、まあ、おつぼねさんね、が、人によってすごい態度変えるおつぼねさんがいるんですよ。それはもう私が見てもわかるぐらいなんで、すごい一緒に入ったね同期のパートさんがいじめられてるっていうんかな、あれなんていうんかな、指導が厳しすぎるっていうんかな、なんかちょっとかわいそうで、で私とかも全然関係ない部署なんで、私にはすごく優しいんですよね。何でも相談乗ってねとか、すごい、まあ年下なんですけどね、おつぼねっつってもね、言ってくれるんですけど、私相談係なんでとか言ってくれるんですけど、その自分の直下のパートさんには、なんか、もう、隣の誰々さん忙しいから、もうあんまり質問しないでね、とかすごい言うんですよ。いや、でも新人さんで質問せえへんかったら、間違えたで怒るやん、みたいな。なんか、社長室に、メモを置きに行ったら、社長室は勝手に入ったらダメよ、とか言って怒るんですよ。でもそれやったら最初に言っといてあげよ、とか、ね、なんか、すごい突っ込みたくなるんやけど、なんかそれを、なんか、聞きながら私は暇にこうパンフめくったりしてるんですけど、いや、なんかちょっと、すげえ態度変わるやんってなって、人間関係を観察してますね、私。 まあそんなんで、なんか在宅ワークよりいろいろ毎日刺激のある生活をしてますけど、ただね、やっぱりね、あの日常的に遊ぶ時間がすごく減るし、なんかこう家事とかも夜にしたりするので、もうまだなんかちょっと、あの、こっからすごい繁忙期になるんですよ、会社がね、年末まで。なので、ちょっと、いろんな余裕がなくなってくるんじゃないかなってちょっと思ってます。こう、お盆休みにもちょっと在宅ワークの、締め切りとかがあって、絵描いたりとかしんとあかんくて。ほんで、教室もね、3クラス持ってるのをそのまま継続してるので、休みの日にレッスンしたりするし、平日の帰ってきてからそのレッスン用のこう準備、プリント作ったりとか、そういうことをいろいろせなあかんくって、なんかね、忙しいです。めちゃくちゃ。まあ、とりあえず、ちょっと年内でね、一クラス、来年からは一クラス減らそうかなと思ってるんですけど、こう、徐々にね、働くペースをつかんでいきたいなと思っております。はい。ということで、ちょっとカフェに着いたので、一旦ね、これから休憩して、お迎えに行くときにまたちょこっと喋ろうかなと思います。行ってきます。
ゆんゆん白書。
はい、では後編に行きたいと思います。ハッシュタグゆん白を読ませてもらおうと思います。ちょっと遅くなりましたけどすいません。茶中さんからいただきました。早めに気づけたことが不幸中の幸いだと思います。ということで、これね、前回のね、一週間のお仕事って、一週間で正社員のお仕事辞めた話なんですけれども、それでね、ちょっと早めに嫌な、ちょっと無理かなって思うね、ことがあったので、辞めたんですけど、まあ、それが気づけてよかったね、っていうことですね。本当そうですよね。ありがとうございます。まあ、今のところの方がマシ、まあ、前よりは、まあ、マシなんやろうなとは思ってますけど、まだ、気は抜けないですね。前よりは、まあ、楽しくはないけど、まあ、続けてもいい。いいし、我慢はできるかな、ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。ケンケン丸さんからもいただきました。やばい会社と早めに気づけてよかったのでは？しかし、ムカつく社長だな。こういうケースってよく聞くのは、バイト扱い&時給換算で勤務時間分お支払いする、お支払いとすることで経歴傷つかないし、お互い気持ちよくお別れできると思うんですけど、この社長さんは後々の評判とか気にならないんですかね？といただきました。ありがとうございます。うん、そうなんですよね。ね、勤務時間分だけでも多分もらえたとは思うんですけども、なんか年金手帳を渡してたりとか、あと健康保険の方が、一ヶ月でも、まあ、いてたら、半分会社持ちで、半分自分持ちで払わないといけないんですって。で、それを払う分を、なんか給料から差し引いたら、まあ、ほとんど一週間分やから、残んないよ、みたいなことを言われて、ほんで、しかもその、ほんのちょっとの、金額も、振り込みしないから、持ってくるようにって言われた、取りに来るようにって言われたんですよね、会社の方に。もうでも会社の方に別に、なんて言うんかな、もう顔出したくないしね。まあできればもうあんまり関わりたくないっていうので、もうお金いらないってことにしたんですけども、なんか、ちょっと、その後その会社もなんですけど、同じような募集をしてて、前とね、一緒のイラストレーターで募集して、全然ね、中身が違うっていうことをまたやってたんですけど、なんかそれが、一週間ぐらいなくなったんかな？そしたら、また一週間後ぐらい、またその募集が出てきたんですよね。っていうことはですよ。
あれですよね、なかなか同じようにね一週間ぐらいでもやめちゃったっていう人がいるんでしょうね、多分ね。はい、ということで、もうなんかちょっとここの駐車場がね、なんかすごい駐車場が開くのを待ってる車の列ができてきたので、ちょっと出てあげないといけないかなと思うけど、あ、開いてるよね、開いてるわ。はい、ありがとうございます。本当にね、またなんかいつかね、誰かね、ロキに言いに行くんちゃうかなと思ってるんですけど、私も本当よっぽど言ったろかなと思ったけど、なんかちょっともう関わったら嫌やしなーと思ってね、やめました。はい、虎のお父さんからもいただいてます。今回はユンユンさんが頭おかしい社長のブラック会社に就職して爆速で辞めたお話です。爆速で辞めて正解。おかしな会社で苦しんでいる人に聞いてもらいたいです。ブラック企業で働く必要ないんです。はい、その通り。会社もね、こちらを選ぶ分、こちらも会社を選ぶ権利はありますんで、やっぱりちょっとね、心身ともに、壊すよりも、まあ、命大事にですよね、こういう場合はね。はい。会社も今まで結構、いろんなとこ行って、辞めてを繰り返してますけど、なんか辞めた時の解放感すごいもんね。あとなんか彼氏と別れた時の解放感のね、自由っていうね。もうこの世界中で全て自分で自由に決めれるみたいな、解放感とかすごい好きですけどね。ありがとうございます。アポロさんからもいただきました。冒険322日目、拝聴。おっと、古株に昇格したかな？探す。せ、ご新規、あちこちにゲストとして参加されると、新規増えるかもですね。次回配信も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。そうですね。フル株ですね。アポロさん十分。っていうかもうここのリスナーさん全員フル株やと思います。ご新規さん、新しく聞き始めましたっていう人、あれですよね。言ってくれないもんね、多分。全然。聞き始めましたよって。だって聞き始めて、聞き続けれるかどうかって分かんないですもんね。そんな、なんか状態で聞き始めましたよって番組にね、なんかお便りくれる人ってそうそういないと思うんですよ。やっぱり、ちょっとね、ちょっとの間聞いて、あ、なんか、ね、なんか出してみようかな、なんか返事もらえるかなとか、なんかこの話題面白いなとか思った時にね、ようやく重い腰を上げて。だって書くのも大変やもんね、ハッシュタグだって DM だってね。うん、だから本当にね、こういう風にアポロさんとか皆さんみたいにね、書いていただけたらとてもありがたいです。古株さんもどんどんね、コメントしていただけると嬉しいです。なぜ私一人で喋ってるから、もうほんと近況報告しかないんですよ、言う、喋ることが。うん、なのでね、皆さんのお話をネタに喋らせてほしいですね。はい、ありがとうございます。ご新規さんもぜひね、もしいらっしゃった、私絶対めっちゃ新規早みたいな人いらっしゃったら、新規ですだけでいいのでね。新規いないんちゃうかなと思ってるんですけど。あちこちのゲストつってもね、横つながりがないもんでね、孤独のユンハクですよ。本当に。孤独にやってるもんで、はい。どなたかね、ゲストって言っても私が喋れることあんまないんでね、売り込みできひんよね。そうなぁ。売り込みができない。あと、もう本当に、最近は、あれですよ、ラジオさんとか、ね、イヤサガさんとかぐらいしか交流がなくって、私がね、ポッドキャストあんまり聞けてないっていうのもあるんですよね。なのでね、あんまり横つながりがなくって申し訳ないんですけど。まあ、今またね、いろいろ聞いてみようとは思ってますけども。 はい、ありがとうございます。そして、昨夜さんからもいただきました。400322、目が点になって拝聴しているだけなのに、社長さんにスチャ、包丁スチャってなってました。そんな方、今時いらっしゃるのですね。でも、パピコを食べてるユンユンさんの可愛さにやられました。といただきました。ありがとうございます。はい、今はパピコ食べてません。社長さんね、前のね、そのブラック企業の社長さん、ちょっと殺意を催されましたけれども。いや、なんかね、ほんとなんかこう、あの社長さん、なんか多少見た目す、若干爽やかな系統には入ると思うんですけど、なんかね、目がね、薄ら笑いっていうんかな、なんか貼り付けた笑顔っていうんかな、なんか、こういう顔って漫画でよく見るけど、絶対裏があるっていう笑顔やんな、みたいな顔をされるんですよね。だからちょっとあの時なんか、あ、この人ちょっとなんかって思ったのは思ったんやけど、なんかまあそういう表情される方なんかなとか思ったんやけどね。いや、なんか、お金の匂いがすごい好きで、なんか、どっかで騙してやろうじゃないけど、なんか、お金が悪いわけじゃないんやけど、その、なんていうのかな。なんか、ちょっとやっぱり、裏がある顔っていうのかな、いう気配はね、一瞬感じたんですけどね。はい、感じた直感が正しかったかもしれん。はい、ということで、四泊ありがとうございました。はい、では、再び、出発してお迎えに行こうと思います。多分、ここからだったら10分15分ぐらいで着くと思うので、まあちょびっと喋ろうかなと思います。うん。最近のエンタメの摂取を話したいと思います。私、とうとうですね、進撃の巨人を見終わりました、すべて。アマゾンで言ったらシーズン7で終わりなんですけど、そこまで最後まで見たんですよ。ただし、なんか、ちょっとね、アマプラがね、あんまり、並びが良くない。これね、ちょっとね、私すごい、進撃の巨人、ちょっとね、感想を言いたいんですけど、ちょっと文句言いたい。アマプラに。なんかね、アマプラで見てたら、なんか、話が行ったり来たりして、あれ私これ見たよな、あれ見てなかったっけみたいな、あれ続きやんなとか思って、ちょっと頭が行ったり来たりするんですよ。あれみたいな。ほんで気づかずに、まあ、シーズン6の最初から見て、いや、やっぱり見たよなとか思って、で、シーズン7に入る。で、順番に見てたら、あ、途中で、あれ、また前に戻ってる、あれとか、もう、こんがらがって、ストーリーがなんか、わけわからんくなったんですよ。これは、なんか、わざと戻ってるんか、私が繰り返し同じやつを見てるのか、みたいな、ストーリー上の、なんていうかな、解雇が始まってるんだろうか、みたいな、がわけわからんかったんですよね。で、頭がパニックってて、そしたら、よくよくちゃんと見たら、シーズン6の順番に並んでるのの最後が、そのシーズン6のまとめが一本入ってるんですよね。で、シーズン7も順番に並んでる、その最後に、最後にまたその7のまとめが1本入ってるんですよ。っていうことは、なんか順番に見て最後だけ抜いたら、よかったんやけど、
私なんかこう、なんていうの、もう流しっぱなしで見てたから、はい、次のエピソード、はい、次のエピソードみたいになってたから、なんかもう、解雇みたいな感じで見てたんですよね。だからなんか、どこからどこまでが正式なストーリーで、なんか、あれなんかわからんくなっちゃって、なんかすごいね、脳がパニックを起こしたんですよ。なんか、ちょっと、最後の辺ね、シーズン6、シーズン7が、なんか、集中できなかったみたいな感じです。はい。あれちょっと、なんでそういうことすんのってなったわ。今までそんなんせんかったやんとか、ちょっと思いましたけどね。あったんかな、そう。シーズン1からそういう感じでまとめがあったんかな。いや、なかったと思うけどな。うん、で、ちょっと、まあ、進撃の巨人見ていらっしゃらない方がおられたら、ちょっとネタバレを話すかもしれない、話すと思うので、ちょっとここから、31分ぐらい、うるるってしてください。早送りしてください。進撃の巨人、すごく面白かったんですけど、もう最後も、ちょっと衝撃やったんですけども、うん、なんていうんかな、なんか、ちょっと理解しきれなかったっていうのに、ちょっと悔しさを覚えてます。もうちょっと、ちゃんと理解できれば、なんか面白いと思えるんですけど、もちろん面白かったんですけど、で、ところどころすごい衝撃なことが起こるんですけどね。起こりますよね。あれもすごい本当に驚いて、わー、すごい、どうなんねやろってなったんやけど、ちょっとシーズン5、6あたりでなんかすごい疲れが出始めて、周り編に入ったぐらいに、なんか、なんで急にこんな、みたいな、なって、なんかちょっと、その理由が、いまいちこう、理解できひんくなってしまって、なんか置いてきぼり感があったんですよ、周り辺から。うん。あそこから、ちょっと、なんかあそこまではすごいぐいぐい引き込まれてたんですけど、なんか壁の外に出てからのエレンがわかんなくなっちゃって、みんなもそうやと思うんですけど、その仲間たちもね、なんかわけわからんくなってるんやと思うんですけども、そこからですよね、私が置いていかれたやつはね、置いていかれた感がすごいありました。で、まあ、ミカサとエレンのね、話も、最後のエレンの、なんか、あそこの話、なんていうの？金髪の男の子の名前忘れたな。何やったっけな。もうあかん、忘れた。うん。エレンとその金髪のね、純主人公の男の子と、喋ってるシーンで、まあ、ミカサの話をしてた時に、なんか、あれも、あそこで喋ってる、砂場みたいなところね、あの砂場を、道ってところ、もう、あれはどう理解すればいいんですか？ちょっと誰か助けてってなってます。あそこは意識、なんていうの、魂がお散歩する場所ですか？合ってますか？って感じです。あそこの場面が、あそこの意味とはってなってます。すごい疑問がなんか散りばめられてますけどもっていうね。どう私は理解すればいいのやら、うん、 まあ、感想にはなってないですが、ちょっと、疑問が多く残ってます。そして、私が一番好きなのが、あれです。リヴァイ兵長ですね。リヴァイ兵長は本当に良かったですね。もう声もかっこいいし、生き方というかキャラもかっこいいし、で、その後、メガネの人も好きですね。女の人。いや、あの人も良かったですね。あそこのシーンは。ちょっとね、あのね、メガネの人のシーンは、ちょっとだけ私ネタバレ食ってたんですよ。なんかツイッターかなんかで、あ、X で、ちょっとね、この人が死ぬとはっていう意外な死に方ランキングみたいなのを一瞬目にしてしまって、ちょっとそこにお名前入ってたんで、嘘やん死ぬんかよみたいななったんで、私もあもうどこで死ぬいつ死ぬもうやめてみたいな感じで見てたから、もうねもう本当にネタバレ食いたくなかったんですけど、もうダメですね。はい。まあ、もうこの後私、進撃の巨人のネタバレは大丈夫になったので、うん、安心してね、世界を生きていけますよ。リヴァイ兵長が、なんか背低いんですけど、その背低いのを若干ちょっと気にしている感じが可愛かったですね。私なんかね、ほんとね、めちゃ高身長好きなんですよ。男子バレーボール選手とか好きで、今回のオリンピックも、ダンバレだけはちゃんと見てたんですけど、リヴァイ兵長を見てからね、低身長男子結構可愛いなと思い始めて、いいですねってなりました。多分まあ、低身長で言うても私より低い人はもうそうそういないんで、みんな私よりは背高いんですけど、いや、なんか、背が低いことをちょっと気にしてる男子は、私結構好きになりましたね。リヴァイのおかげでね。で、その会社の、22歳の男の子も背が低めなんですよ。160前半やと思うんですけどね。で、若干もっと背大きくなりたかったっていうのをつぶやいてたんで、まあ一応気にしてるんでしょうね。だから、うわ、この子。で、ちょっとだけリヴァイに髪型が似てるんですよ。なので、あ、もう心の中で、リヴァイやと思って、リヴァイって呼んでますけど、心の中でね。で、ちょっと推し活の話になったんで、その男の子と。もう会社の推しは、〇〇さんにしますねって言って、もう宣言しておいたんで、いや、リヴァイ兵長好きなんで、みたいな。ちょっと、いいですよね、リヴァイってなって、盛り上がりました。もうちょっと推しになっていただきますんでって言っときました。はい。まあ余談ですけど。まあそんな感じで、まあ進撃の巨人、まあ結局わからないことが多くって、ちょっと、またそのうち漫画でも読んでね、理解度を深めていこうかなって思います。あと、次は、配給の漫画は、今、猫間の、配給もネタバレがちょびっとあるかもです。配給の、漫画を今、全巻を借りて読んでるんですけど、猫間、ゴミ捨て場の決戦の猫間との戦いの最初まで来ました。で、そこで今映画をね、配給でやってるんですよね。その猫間のゴミ捨て場のところがね。で、それを見ようと思ったんですけど、ちょっと映画館が、やってる映画館がうちの近所にはなくって、で、大阪とかのナイターでやってるとことかあって、あとは配給のね、819、8月19日の前の日に、なんか全国でなんか応援上映が18日とかにあるとか聞いたんですけど、いや、ちょっともう、チケット取れへんやろうな、とか思って今ね諦めてるんですけど、 ちょっとできたら私応援上映じゃなくて普通の上映で静かに見たいんですよね。で、ちょっとどうしよう、夜に大阪まで行くのちょっとな、みたいな思いながら、うん。ちょっとね、よいしょ。戸惑ってますけどね。
あと、映画で言うと、この間、ちょっと大阪に仕事に行ったついでに、その帰りに、ちょうどタイミングよくね、美術館行って、まあ、歌川広重を見て、で、その後に、ちょうど30分後ぐらいに、見れる映画があるっていうことで、ルックバックっていうのを見てきました。ルックバックは、何年やったかな ?2 年ぐらい前やったかなに、漫画でね、チェーンソーマン描いてる藤島さんやったかなの、漫画、読み切り漫画で、まあ、絵を描くのが好きな女の子が、まあ、不登校の同級生の子と、漫画を描いていくっていう話なんですけども、まあ私なんかで、読み切りをちょっと途中まで読んだんかな。で、この後多分なんか大きい事件があって、なんか大変なことが起こりそうっていう予感がしたところで、読むのをやめたんですよ。で、絵描きの話なんで、なんかこう、ちょっと、なんていうかな、メンタルに来そうやなと思って、やめたんですけどね。で、私映画もちょっと見やんとこうと思ってたんですよ、実は。なんか、あんまり、ちょっと絵描きの話はね、なんかこう、自分をリンクさせてしまって、なんか結構こう、気持ちが入ってしまうので、もう一個なんだかな、ブルーロックじゃなくって、ブルー、なんとかも、ありますよね、映画。今、実写の映画やってるのかな？漫画でもありますよね。美大の人たちのブルーがつくタイトルのやつ。なんかちょっと忘れちゃった。ブルーロックと、ブルーピリオドか。ブルーピリオドか。な。それと、ちょっと混じるんですけど、そっちも読みたいし、見たいんやけど、いや、ちょっとこう、メンタルやられたら嫌やなと思って、ちょっとやめてるんですけどね、摂取するのをね。で、ルックバックの映画見たんですけど、いや、すごい、メンタル来ることなかったです。多分。大丈夫。私のメンタルは強かった。漫画家さんとかがね、結構ルックバック見てからすごい、なんか、そこからの世界から出れへんみたいな感じで、結構、メンタルにガツンできましたみたいな話を、チラッとね、コメントとかで見てたんですけど、なんかすごい良かった。よかったけども、なんか、ああ、もう絶対ここで、どっちかがどうなるやろう、こうなるやろうな、みたいなんがあったので、もうすごいもう心づもりはしてたんですけど、途中の、なんか、楽しく絵を描いているところとか、なんかすごく、たくさん、ね、お互いを、なんか、切磋琢磨してるっていう何気ないシーンとかですごいうるうる来ちゃって、なんか、両側誰もいなかったんです。結構人は入ってたんですけどね。両側人のいないところに座ったんですけど、なんかもう結構、なんでこんなとこで泣くのっていうところで、なんか泣いたりとかして、はい。なんか、まあ、横に誰もいなくてよかったと思ってたんですけど、うん。なんかそういうね、やっぱ最後ももちろん泣きましたし、で、時間的には1時間程度の短い映画なんですよ。なんですけど、なんか、動きがつくと、なんかすごい、もう、さらに良かったですね。漫画で読むよりも。なんか、このシーンのここめっちゃ好きっていうとことかあったりとか、うん、なんか表現とかもね、なんか深いというか、なんか胸に来るものがありましたね。絵描きさんにまあ、よるんですけど、見ても大丈夫やし、多分、 気持ちがわかるんちゃうかなっていうね。自分がちょっとうまいからって鼻を高くしてたら、なんかガツンと本当にうまい人が自分よりも何十倍も努力をしてうまかったのに、うまかったのを見て筆を折ってしまうみたいなね。経験、一度は絵描きさんはなんかあるんちゃうかな。いや、私も、なんか、本当自分より上手い人なんか山ほどいるし、なんか比べ始めたらね、だって私の周りなんかイラストレーターとか絵描きめっちゃ、講師とかめっちゃ多いんで、だってね、みんな本出してますよ、私の周りなんか。韓国でも出版してるし、翻訳して日本でも出版してるし、なんか、本当友達ってっていうか講師仲間だけでももう5、6人バーって本出してる人なんか、まあ、10人はいかへんけど7、8人はいるかな。やけどやっぱりそういう人たちってなんか自分よりも優れたものがあるんやろうなと思ってへこんだりもするしね。なんかそういうことは私も経験いっぱいありますよ。でも自分の絵はね、自分しか描けないしね、っていうこともあるし。まあ、いろいろ考えますよ、絵描きさんはね。はい。っていうことを思わされる、ルックバックでした。歌川広重はね、まあ、良かったんですけど、なんていうか、3に関しての、なんていうか、展覧会やったんですよね。で、同じスリでも、色の付け具合がちゃうかったら印象が変わるみたいなんで、見比べたりとかね、できるんですけど、なんか私としては、スリをもうちょっと前面に出すんやったら、見比べるだけじゃなくって、なんか、まあ当たり前かもしれんけど、当たり前じゃない人も見に来るということで、なんかすり師とその絵描きとどういう工程でその当時はやってたかとかね。で、すりの板とか、なんか工程をもうちょっと見せてもらってもよかったんかなとかね。まあ、復元とかあってもよかったかなとかね。もうちょっといまいち物足りひんかったかな。で、広重の絵自体も、まあ、ちょっと、やっぱり、あんま、そこ、おとなしめっていうかね、私にとってはね。なので、もうちょっとこう、お上品っていうかね。私はもうちょっとこう、なんていうかな。迫力があったりとか、ちょっと面白系が割と好きなので、広重さん結構貴重面かなって思いましたけどね。はい。まあそういう展覧会も見に行けたので、お盆休みの初日にね、お仕事、レッスンやったんで、それの帰りに行ったんですけど、まあなかなか充実した、お盆休みの始まりでした。まあ、そんな感じかな、最近のエンタメは。あと、漫画は、友達にめちゃくちゃ段ボールパンパンに、BL 漫画を送りつけられて、今それを一生懸命読んでます。BL 界隈の何ていうの、お友達が増えたので、なんかね、段ボールいっぱいの読んでますよ。はい、ということで今日はこれで終わります。
この番組ではお便りや感想を募集しております。ユンユン白書の X に DM か、X のハッシュタグユン白でつぶやいていただくと番組内で読ませてもらうかもしれません。ユンはひらがな、白は漢字でお願いします。感想待ってます。